マタイの福音書16章13節から20節まで読まさせていただきます。さて、ピリポ・カイサリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに、人々は人の子を誰だと言っていますかとお尋ねになった。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人たちも、エリアだという人たちもいます。また、他の人たちはエレミアだとか、預言者の一人だとか言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロが答えた。あなたは生ける神の子、キリストです。すると、イエスは彼に答えられた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは、血肉ではなく、天におられる私の父です。そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。その時イエスは弟子たちにご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと命じられた。この箇所から、この岩の上に立つキリストの教会という題で中井光雄牧師が御言葉を取り継いでくださいます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。先ほど読んでいただきました聖書の箇所、これは48年前に私が神学校を卒業して1週間後に、キミコ氏と結婚をして、その1週間後に生駒恵教会に赴任し、就任式をしていただきました。でそのまた1週間後に伝道師になって、私が初めて説教した、その思い出の御言葉なんですね。その日が7月の18日でした。今日は7月の16日、48年経て2日違っているんですけれども、今日は初心に帰って、この箇所から主からのメッセージをいただきたいと思います。一言お祈りいたします。神様、この礼拝のひとときを感謝をいたします。どうぞあなたがこの場にご臨在してくださり、あなたの御声を静まって聞く心を私たちに与えてくださり、あなたの御言葉に心から信仰を持って応答するものとならせてください。主イエスキリストのお名前によりお祈りいたします。アーメン。新約聖書で教会という言葉が出てくるのはこの箇所が最初ですね。マタイの福音書にはもう一回だけ出てまいります。そのことだけでも興味深いことなんですけれども、どのような背景で教会という言葉が出てきたのか、これを考えるとさらに興味深く思われます。最初にキリストの教会を建てると言われたその背景について見てまいります。イエス様の質問ですが、場所はピリポ・カイザリア、イエス様の宣教活動の中で一番北に位置するところと言ってもよいでしょうか。ヘルモン山の南の麓にありますヨルダン川の源流の一つ、そこから泉が湧き出ている風光明媚なところです。命の泉の流れ、それに感謝をして創造主を褒めたたえる思いが自然に湧いてくる、 そのような素晴らしい環境ですけれども、そこにはギリシャ神話に出てくる偶像の神パン神、半神半獣の妖木の神ですね、そのパン神を祀る聖女がありました。そのように見ますと、ピリポ・カイザリアというこの町も日本の町や村に似ているように思われます。日本の町や村も美しい自然環境に恵まれたところが多くありますけれども、そこには必ずと言ってもいいくらい偶像の神々が祀られている。ここ周東の町も緑豊かな山々に囲まれてきれいな水が流れている、自然の恵みがいっぱいのところですけれども、歩けばそこここに神社や仏閣がある。神社仏閣が多いなと感じたことですね。そのように見てみますと、ピリポ・カイザリアという聖書の中の町が何かしら身近に感じられるのではないでしょうか。イエス様は他の場所ではなくて、わざわざこの場所に来て、創造者なる神様の創造の恵み、命の恵みに囲まれているけれども、同時に異教的な霊的雰囲気の漂っているところで、弟子たちに非常に重要な質問をされたのです。質問は2つ。最初の質問は13節、人々は人の子を誰だと言っていますか。次の質問は15節、あなた方は私を誰だと言いますか。この2つです。2つとも同じ内容の質問、イエス様のことをどのように見て誰だというのか、イエス様に対する評価について尋ねておられます。イエス様が彼らにこの2つの質問で本当に聞きたいこと、知りたいこと、それはもちろん人々のイエス様に対する評価ではなくて、彼ら自身のイエス様に対する評価ですね。イエス様が本当に聞きたいこと、知りたいことは弟子たち自身のイエス様に対する評価なのだということです。それと同時に思いますのは、イエス様はなぜ質問されたのでしょうかということです。聖書のここまで読んでくると、イエス様は人の心を見抜く力を持っておられる、そういうお方だということがわかりますよね。この時弟子たちの心の中の思い、それも読み取ることができたはずなんです。それにもかかわらず、ご自分の方から今あなたはこんなことを思っているねとか、こんなふうに考えているんだねとかというのではなくて、彼ら自身の口でイエス様についてどう思っているか、イエス様を誰だというか、自分の口で自分の言葉で言わせようとされた、言うようにされたですね。それはなぜでしょうか。それはイエス様が彼らに自分の口で言うことによって、彼ら自身が自覚的にイエス様についてこう思っている、こう考えている ということを、まあ、分からせるためだ。もうイエスも分かってるけれども、だからこうだと言ってしまうのではなくて、彼らに聞いて彼らが答えることによって、彼らが、あ、イエス様はこういうお方だ、イエス様はこういうお方だと思う、このようなお方だと信じる、そんなふうに自分で言う、そういうチャンスを与えられたのではないでしょうか。まあ、イエス様を教えるお方ですね。教えるっていうのは聞いてそして理解していく、まあそんなふうに終わります。で、教える中で分かっているかどうかを確認するときは尋ねますよね。質問します。で、質問されて、まあ時にはとんちんかんな答えをすることもあるでしょう。でもいろんな答えをしながら、質問された方はだんだん分かってくるわけですよね。ヨハネの福音書の最後では、イエス様はペテロに、あなたは私を愛しますか、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかって、やっぱり質問されました。はい、私はあなたを愛しています、ペテロは答えますよね。3回もこう答えるということなんですけれども、それも質問に答えることによって、彼が自覚的にイエス様を愛していると、まあ、言える、あるいはそのことをはっきりと自覚させる、そういうチャンスだったのではないでしょうか。まあ、この時も質問されて、彼らに自分の口でイエス様について言うチャンスを与えられたわけです。最初彼らがイエス様と出会った時、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようとイエス様の方から誘われました。彼は誘いに乗って、イエス様がどういうお方か、おそらくほとんど知らなかったでしょうね。でもイエス様にすごい魅力を感じて、そのために何もかも捨てて従ったんですよね。そこから始まりました。もっとイエス様のことを知ってから従いますというのではなかったんですね。むしろ声をかけられた時にそれに応えて従ってついていく、ついていき続ける、そのことによってイエス様のことが分かってくるようになったんです。イエス様の教え、それが律法学者やパリサイ人たちとは違って、非常に大きな権威のあるものだということを彼らは知りました。あるいはイエス様からさまざまな訓練を受けました。あるいはイエス様のなさる不思議な奇跡の数々を見て、あ、この方こそ命のを手に握っているお方だ、いや、このお方は罪を許すことのできるような、そういう権威あるお方だ、まあ、いろんなことを、まあ、経験を積んできたわけです。そして今ここピリポカイザリアで彼らに、あなた方は私を誰だと言いますかと尋ねられた。彼ら自身の口から彼ら自身の言葉で言い表す機会を与えられた。尋ねられたのですから答えなければなりません。私よく妻から尋ねられて、答えがないって言われるんですね。まあ、聞こえないという場合もあるんですけれども、考えている、考えていて答えていないという、そういう間もあるんですよね。ちょっと言い訳ですけど。 まあ、いずれにしてもやっぱり尋ねられたら答えないといけないですよね。時間を置かずに即答したかもしれませんし、あるいは時間をかけてじっくり考えて答えたかもしれません。どちらであったとしても大切なことは、イエス様は彼らと同じように私たち一人一人にもなさるということです。親がクリスチャンであるかそうでないか、それは関係ありません。愛する夫や妻がクリスチャンであるかどうか、それも関係ありません。友達がイエス様をどう思って誰だと言っているか、それもまた関係はありません。大事なことは、あなた方は私を誰だと言いますか。もっと言えば、あなたは私を誰だと言いますか、とイエス様はあなた自身に尋ねておられるということです。個人的に尋ねておられるということなんです。そしてあなたの返答をイエス様は期待して待っておられるんですね。いや、神様の声なんて聞いたことはない、イエス様の声なんてどうやって聞けるの、まあ、時々そんなふうに、尋ねられることがありますね。人の声を耳で聞く、その音声を聞くようにしてイエス様の声を音声で聞く、まあ、中にそういう人はたまにいるかもしれませんけれども、基本的にはそうではないですね。神様の御言葉である聖書を通してイエス様は私たち一人一人に語りかけておられるのです。あなたは私を誰だと言いますかって聞いたことがないと思われるとしても、今今日この聖書の御言葉を通してイエス様は皆さん方一人一人に、あなた方は、いや、あなたは私を誰だと言いますかと尋ねておられる。皆さんはそれを聞いておられるのです。これに対して弟子たちの信仰告白が続きます。人々はイエス様のことをバプテスマのヨハネだとかエリア、エレミア、預言者の一人などと高い評価をしていましたが、弟子たちを代表してペテロが、あなたは生ける神の子キリストですと16節で信仰を告白しました。人々の評価とペテロの告白との間には決定的な違いがあります。人々の評価のように預言者の一人という場合は、イエス様の本質を人間だと見ているわけですね。人間の中の偉大な人、そんなふうに見ているわけです。世界の三大聖人とか四大聖人という、そういうふうに言うことがありますよね。その一人としてイエス様を見ている。これは人々が当時イエス様のことをエリア、エレミア、バプテスマ、この預言者の一人だと言っているのと同じような見方です。ベクトル矢印で考えると、人々は人間の中の神様を求める、神様に近づいていく、その一番高いところにいらっしゃる聖人だ、そんなふうに見ているわけですね。でもこれは本質は人間です。それに対してペテロはどうでしょうか。 神の御子と言いました。イエス様の本質を天地万物の創造者である神と同じだ、その子だ、神の子だと見ているのです。彼のベクトルの方向は反対ですね。こうです。本質が出ているところが決定的に違うんです。私たち人間の目では何か同じように並べられるかもしれないけども、その本質が出どころが違うんですね。ペテロは私たち日本人とは違いますね。ユダヤ人です。旧約聖書を知っていました。神様というお方がどのようなお方であるのか、この天地万物を創造された唯一まことの神であること、歴史を支配しておられるお方であること、そういう神様を知っていて、その神の子だとイエス様のことを告白したんですね。私たち日本人がイエス様のことを神の子って言ったとしても、ちょっとつばをつけて考えないといけないかもしれませんね。たくさんある優れた人物の中の一人だというのではないということです。イエス様は彼らの信仰告白を喜び祝福して17節で言われました。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です。その信仰告白はペテロが人間としてその知識や経験を積んでできるようになったというのではなくて、もちろんそういうものも用いながら父なる神様の恵み、啓示によってできる、恵みによって与えられる信仰告白なんだと言われたんですね。信仰を持つって言ったりしますよね。自分の決心でイエス様を信じるというふうに、まあそういう表現をするとしても、実はそれは信仰を与えられたのだとイエス様はおっしゃっているんですね。これは素晴らしい恵みではないでしょうか。私がイエス様を信じた、信仰を持ったとしたら、この私が頼りないですから、その信仰はどっかに飛んでいってしまうかもしれませんね。でも神様が私に与えてくださった信仰であるならば、真実な神様が与えてくださったんですから、いろんなことが起こるとしてもでも大丈夫だということができるでしょう。私たちもその神様の恵みによって信仰が与えられるのです。この岩の上にイエス様ご自身がご自分の教会を建てるとおっしゃいました。イエス様はその信仰告白を受けて、私はこの岩の上に私の教会を建てますと宣言されたのです。まずイエス・キリストの教会、教会と訳されたもともとの言語ギリシャ語はエクレシアですね。エクというのは英語で言えばフロムです、どこそこから。クレシアというのはカレオーという、まあ英語で言えばコールですね。その言葉の変化形ですね。ですからどこそこから呼び出されたもの、その集まり、これがエクレシア、あるいは召し出されたものの集まり、これがエクレシア、教会です。どこからどこへ召し出されたのかと聖書から考えると、 人間の罪の世からイエス様ご自身のもとにイエス様が召し出された、まあ、声をかけて召してくださった、そういう人の集まりがエクレシアですね。当時エクレシアという言葉は一般社会でもいろんな集団集会のために用いられていました。それでイエス様は違いを意味するために私の教会、私のエクレシア、私が建てるとおっしゃったんですね。そのキリストの教会の土台は何でしょうか。イエスキリストの教会の土台、この岩の上にと言われましたから、この岩がキリスト教会の土台です。ではこの岩とは何でしょうか。この岩、それは信仰告白です。カトリック教会はこの岩を使徒ペテロだと理解します。しかしプロテスタント教会はそのペテロが告白した信仰告白、それがこの岩だというんですね、理解してるんですね。なぜそのような理解の違い、解釈の違いが生じたのでしょうか。それはイエス様が言われた言葉遊び、まあ、ここに言葉遊びがありますね。あなたはペテロです、私はこの岩、岩ペトラの上に私の教会を建てますとおっしゃったんです。ペテロをペトラと言い換えているんですね。あなたはペテロですという時のペテロというのはイエス様がつけたあだ名です。その意味は岩のひとかけらです。でこの岩の上にと言われた時の岩はペトラです。大きな岩そのものを表す言葉です。ですから似ていますけれども別のものです。ペテロということは男性名詞です。ペトラは女性名詞です。それも明らかに違うんですね。この水を飲む者はまた乾きます、しかし私が与える水を飲む者は決して乾くことがなく、その腹から命の水が湧き出るようになります。まあ、イエス様は、まあ、そんなふうに言われたことがありますね。それも言葉遊びです。この水、 H2O の水です。サマリアの女に言いましたね。私が与える水、イエス様はその水を汲んで、同じ H2O だけどイエス様がくださると違うというのではないですね。イエス様が与える水というのは霊の水、聖霊です。信仰によってイエス様からいただく聖霊は私たちを決して乾くことのない命に生かしてくださる、まあ、そんなことをおっしゃったんですが、まあ、言葉遊びの一つ、このペテロスですね、ペトラ、この岩、これも言葉遊びだったんです。最初の言葉と次の言葉は違うものを表しているんです。信仰告白、それを土台として私の教会を建てるとイエス様はおっしゃったんですね。もしペテロを土台として教会を建てると言われるのであれば、わざわざペトラと違う言葉に言い換えない方が分かりやすかったんじゃないでしょうか。あなたはペテロです、ペテロの上に教会を建てますって言ったらもう間違うことないですね。でもそうは言われなかったんです。 ですから言葉遊びをして別のものをイエス様はここで言おうとしておられた。信仰告白を土台としてイエス様の教会を建てようとされているんですね。ちょっとややこしかったと思いますが、教会の土台を何にするのか、これは非常に重要な問題です。例えば使徒パウロは第一コリントの3章の10節11節で言いました。第一コリントの3章10節、私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかしどのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません。注意節、誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。パウロが賢い建築家のように教会の土台を据えた、その土台はイエス・キリストだとこう言っているんですね。なぜパウロはそんなことを言ったんでしょうか。それはコリントの教会の問題の解決のためでした。いろんな問題が教会にはありましたけれども、その一つは分派の問題。私はパウロにつく、いや私はアポロにつく、そんなふうに言う主張する人たちがいた。そして教会が混乱していたということです。アポロもパウロも人々が信仰に入るために、あるいはその信仰が育つために用いられた器、しもべにすぎません。イエス・キリストの他のどんな人間も教会の土台になることはできないし、してはいけない、そうパウロは言っているのです。そしてそれはまさにマタイの16章18節でイエス様が言われたことです。イエス様を生ける神の御子、神の子キリストと信じる信仰告白、これがキリストの教会の土台。この土台が違ったら、もはやキリストの教会とは言えないですね。宗徒を望みキリスト教会の土台も同じイエス・キリストご自身です。そしてイエス・キリストを信じる人々がその上に建てられていく。この教会の開拓者の支援平先生も、先生の働きを引き継いで奉仕をしてこられた先生方も、イエス・キリストを土台としてこの教会が続けて建てられていくように、そう祈りつつ励んでこられたに違いありません。私たちもそのことを目指して、許される間、イエス・キリストご自身、そしてイエス・キリストの教会である宗徒を望みキリスト教会に仕えていきたいと、そう願っていますね。さて、この教会のを建てる材料、それは土台の上に建てられる教会建築の材料、それはその信仰を告白している人々です。イエス様を生ける神の子キリストと信じて、それを告白している人々、これが教会を建てる材料、教会の柱になるような人もいれば、梁になるような人もいるかもしれない。でもその柱と梁をくっつける釘の一本になる、そういう人もいるでしょう。そしてその目に見えない釘の一本がなければ、しっかりとした建物は建たないということになりますよね。 そのようなイエス・キリストの教会の力、その教会に死に打ち勝つ力があるとイエス様はおっしゃいました。新改訳聖書第3版ではハデスの門もそれには打ち勝てませんと訳し、今使っている新改訳2017では黄泉の門もそれに打ち勝つことはできませんと訳されているところですね。黄泉とかハデスと訳されているところは全ての死者が行くところですから、黄泉の門とかハデスの門というのは死者の国の門です。死者の国の入り口にある門ですね。そこは出入り自由ではありません。一旦入ったらもう戻ってくることはできない。それほど死の力、死者の国の力というのは強いものですね。しかしその門ですらイエス様の教会には打ち勝つことができないとイエス様はここで言っておられるのです。死にも勝利するイエス様の力、それは後にイエス様は十字架にかかって死なれて3日後に復活された、死者の中からよみがえられたことで証明されました。この復活があるから教会あるんですよね。イエス様は復活されたから弟子たちはちりぢりバラバラにならずに、その信仰をしっかりと保ち、しかもその復活されたイエス様を人々に述べ伝えて、さまざまな迫害困難に負けずに進んでいくことができたんですよね。しかもイエス様のよみがえり、それは初歩としてのよみがえりであって、終わりの時にはキリストを信じる者、イエス・キリストの教会に属する者すべてがよみがえることができるというのですから、これは本当にすごいことではないでしょうか。言われた通り、黄泉の門、ハデスの門であってもイエス様とイエス様の教会には勝つことはできないのです。イエス様が死に勝利して復活されたように、イエス様の教会に属するすべての人は永遠の命を得て、まあ、いただいています。死に臨んでも平安を持っていけるのはその証明、その証拠だと言ってよいでしょう。6月24日に病床で洗礼を受けて、7月1日に天に召された安藤直久兄弟、マリ姉妹のお父さんの、また昨日93歳で召されて、明日葬式が行われる柳俊孝兄弟も、イエス・キリストを信じて死にも勝利されたイエス様によって永遠の命に預かっておられました。天国で再会できる希望、再臨の時にも新しい体をいただいて復活できる希望を持っています。感謝をして主を褒めたたえましょう。最後に、教会に天国の鍵を預けると言われたイエス様の約束です。私はあなたに天の御国の鍵を与えますと19節で言われました。天の御国の門を開いたり閉じたりすることができる 永遠の命を握る鍵、それをイエス様はあなた教会に与えると言われたのです。その鍵を用いる最大の務め、これは何でしょう。福音の宣教です。イエス・キリスト、あの十字架は私の罪のためであった、ごめんなさい、ありがとう、そうイエス様を信じる信仰によって罪許されて天国に入ることができるように、鍵を開いてですね、天国に入ることができるように、それは福音ですよね。福音を託されている教会がそれを証しする、伝えていく、それは鍵を用いるという最大の務めです。教会はこの後迫害にもめげず困難にもたじろがずに、時代を超えて国境を超えて民族の違いや文化の違い、あらゆる違いを超えて主から託された天国の鍵を用いる福音宣教の務めに励み果たしてまいりました。21世紀の今日、日本の国の山口県の岩国市のこの周東の地にまで届いていて、主イエスキリストの教会が今ここに建てられていますね。罪を許し、誠の真の自由を与え、喜びと感謝で満たし生かしてくださる神の愛と真実、私たちもイエス・キリストの福音を通してそれを知り信じて受け取ることができました。今度は私たちがまだ福音を知らない人々に、その神の愛と真実の福音を伝えて、天国の鍵、託されたその鍵を積極的に有効に用いていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちにも生ける神の子キリストを知らせてくださり、信じて罪の許しと永遠の命の恵みに入れてくださったことを感謝申し上げます。さらに私たちをイエスキリストの教会を立て上げ、命の福音を伝える務めにつかせていてくださる恵みに感謝いたします。どうかこの周東の地をはじめとして近隣の地域に、さらには日本とアジアと世界に向けて託されたキリストの福音を伝える務めを果たしていくことができるようにしてください。何よりも私たちの愛する家族や友人たちのために祈ります。彼らが信じて救いに預かることができますように、そのために私たちを祝福してお持ちください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。